こんにちは、清水です。今回は手っ取り早く成功する状態を整えるための音声ファイル5つ目です。最後の音声ファイルです。ここまで4つの音声をあなたに配布をしてきました。いやー、長かったなぁと思うんですけど、もう4時間以上もあなたとお付き合いをさせていただいているわけです。まあ、ここまで聞いていただいて本当にありがたいなと思っております。で、今までの音声の中でどんなことをあなたにお話ししたのかというと、最初の3つのファイルでビジネス以前のお話をして、その後の音声で具体的なビジネスのステップをお話ししたという感じですね。具体的にはステージ1で思考空間と物理空間を整理整頓すると、まあ、この世界のほとんどが無駄でできていることを認識して、またせいで行っている習慣をやめようよっていうことですね。で、そのやめていく無駄の排除をする、判断基準っていうのは3年後の自分を想像したときに、まあ、どうなっているのかを考えていって、不必要なことはどんどんやめていこうよっていうことですね。で、ステージ2では、感情面のエラーを認識して信じる力を上げるという内容でした。まあ、自分への理解度を上げて他者との違いを認識する、自己需要、他者信頼、他者貢献っていうものをお話ししました。で、最後にはオーディオ学習によってすでに結果を出している人の空気感とか思考習慣というものを獲得していこうよという話をさせていただきました。で、ステージ3では思考の見える化、タスクの見える化をして新しい旅に出る勇気を持つ。まあ、行動の最大の報酬は次の行動の選択肢が狭まることだということをお伝えして、失敗の扱い方というものをもっと上手くなろうと、で、上手くなった結果、楽観的な現実主義者になれるよということをお話ししました。まあ、この3つのステージでどうしてこのような内容をお伝えしたのかというと、まあ、よくあるネットビジネスの3つのエラーに多くの人が陥ってしまうからですね。で、その3つのエラーとは、ビジネスの優先順位が上がらず、なんとなく消えていく。1つ目がビジネスの優先順位が上がらず、なんとなく消えていく。2つ目が、自分の主観で全てを判断してしまい、何をどうしたらいいか分からなくなり、フェードアウトしていくと。2つ目が自分の主観で全てを判断してしまい、何をどうしたらいいか分からなくなり、フェードアウトしていくと。で、3つ目が失敗をすると落ち込んでしまい、挫折をする。3つ目が失敗をすると落ち込んでしまい、挫折をする。まあ、こういうエラーがあるわけです。で、多くの人が ここで落とし穴にはまってしまうので、僕たちはこの落とし穴にはまらないようにネットビジネスを実践していきましょうよということですね。まあ、そのために一つ目の音声のテーマは本能、二つ目の音声のテーマは感情、三つ目の音声のテーマは前に進む意志、この三つをお話ししたわけです。まあ、この本能と感情と意志っていうものがこう ETC バーのように順々に上がっていくことによって、まあ、手っ取り早く成功する状態っていうのが整っていきますよということです。まあ、本能クリアしたらビーンってこう ETC バーが上がって感情のゾーンに進めるみたいなイメージですね。で、一つ目の音声でお話しした本能っていうのは先祖代々受け継がれてきた部分なので、まあ、最も我々に強い影響力を及ぼしますよということもお話ししました。なので、この本能という部分を一番最初にお伝えしたわけです。で、僕たちはこの本能に振り回されてしまう多くの人とは、まあ、決別をして、この本能を逆手にとって利用する側に回ろうということもお話をしました。まあ、具体的には思考空間の整理と物理空間の整理整頓ということですね。自分の棚卸しというイメージで惰性の習慣をできる限り排除するということと、予感的な刺激をカットしてマルチタスクをやめようという話をしました。まずは環境からしっかり集中できる状態っていうものを整えようということですね。まあ、その本能っていうものをテーマにした、一つ目の音声を、提供した上で、二つ目の音声で何を話したのかというと、まあ、テーマが感情。多くの人が抱えているエラーですね。で、感情面のエラーを起こしている人っていうのは本当に多いです。本能とうまく付き合えるようになっても、この感情面で失敗をしてしまうと、いつまでも自分をコントロールするっていうことはできないです。じゃあどうやって感情面とうまく付き合うのかっていうと、思考の習慣が作り上げた性格と向き合う。まあ、つまり自分自身の理解を深めて自分を受け入れようっていう話をしました。 で、自己受容して他者信頼をするというステップを踏んで、すでにあなたの理想の結果を得ている人の思考をインストールして、今までのあなたとは違うあなたを作っていくということをお話をしました。で、本の感情とお話をした上で、3つ目の音声で前に進む意思ということをテーマにお話をしました。感情と事実を完全に分離させて、恐怖や不安という感情を俯瞰してみることによって、100万回繰り返した先の事実がどうなるのかを認識して、それを考えて正しい判断ができるような状態にすると。で、さらに失敗は次の行動の選択肢を狭めるという最高の材料だというふうに捉えて、失敗と上手に付き合っていくということをお話ししました。まあ、感情が伴わない事実というものを冷静に見つめて、その過程にある失敗で落ち込まない状態にするということですね。で、前に進む勇気を持ってガンガン作業に取り組む。これが、ネットビジネス、ビジネスを始める以前に必要な3つのステージ。メルマガの音声では、ビジネス以前の話をここまでしかお伝えしませんが、エンプティーゲートという僕の独自コンテンツの本編ではまず続きがあります。方法ではなくて状態を整えることによって、研究者のようにじっくりと仮説検証して、アスリートのようにフルスイングでタスクに取り組んでいくというイメージですね。そのイメージを実現するためには、本能に振り回されてたらできないんですよ。世界的に有名なイチロー選手がバッター打席に立った時に、お、あの美女かわいいっていう風にはならないんですよ。隣に裸の女性が立っていたとしても集中力を切らさないと思います。ニュートンが万有引力に気づいた時に、あー毎日が不安で生きていけないよみたいに感情に振り回されて下を向いて歩いていたら万有引力を発見できなかったわけですよね。で、感情面のエラーを克服して安心感に包まれて、毎日のやるべきことに時間を費やしていくことによって、得たい未来を手にすることができるっていうことです。まあ、その上で前回の音声ファイル4つ目の音声です。4つ目の音声からは徐々にビジネスの面についてお話をしました。具体的なアクションステップとして僕が提唱したものは、ステップ1、100万回思考で参入するジャンルを決める。ステップ2、SNS でプッシュ型の情報発信をして友達を増やす。ステップ3、相手の時間とお金を費やしているものをリサーチしてメッセージを送る。という3つのステップをお伝えしました。1つ目の本能、2つ目の感情、3つ目の、意思、前に進む意思。という面をクリアして、セルフイメージを向上させて、セルフコミュニケーションを適切にしないと、4つ目の音声でお話ししたこの3つのステップっていうのはできないっていうことですね。それもお伝えしたと思います。100万回思考という長期的な視野を持てないですし、他者とのコミュニケーションを円滑にできないので、短期的な、短絡的なセールスに走ってしまうことになります。で、具体的に分かりやすい方法を多くの人が求めているので、まあ、こういう落とし穴にはまってしまうって人っていうのは多いということですね。でも、そんなんで得られる結果っていうのがあなたの求める結果なんですかっていうことです。だからこそここで切り替える必要がある。長期的に状態っていうものを、整えていくところから始めて、今までのあなたとは違う未来を、歩んでいくっていうイメージですね。そこで、さらに新しいあなたになっていただくために今回の音声をお届けします。5つのステージにわたって手っ取り早く成功する状態を整えようって話をしてきましたが、いよいよ最後。最後と聞くとやっぱりどこか僕も寂しい思いがあるっていう感じなんですけど、まあ、かなりの時間を費やしてここまでこの音声とかメルマガとか、あとランディングページとか、そういうものを用意してきたので、ぜひね、最後この5つ目の音声もしっかり聞いていただいて、理解をして実践をしていただきたいなというふうに思います。はい、では、この5つ目の音声、最後の音声で何を話すのかというと、他者の力を借りてビジネスをしていくということです。5つ目のステージ、最後の1ピース、その中で僕があなたに伝えたい内容というのは、過去の賢者の真似をするということです。過去の賢者、この世の中は過去で最も情報で溢れた時代になっています。そんな情報社会の中にはすでに多くの情報が溢れているわけですね。ここで言う過去の賢者っていうのは2つあって、1つ目はすでに導き出されたお金の稼ぎ方、まあノウハウですね。1つ目はノウハウ。2つ目はすでに存在している有力な情報発信者たちが発信している内容です。2 二つ目はもうすでに、まあ、僕らがやっていることを、やって成功している人たちの、発信内容っていうことですね。これだけ多くの情報が蔓延しているのにもかかわらず、お金の稼ぎ方っていう情報は今も昔も大して変わんないんですよ。こんだけ本当に情報に溢れてるのに、お金の本質的な稼ぎ方っていうのは変わんないですよね。で、方法に依存するような人ほど、まあ、なんか革新的なお金の稼ぎ方はないかなと思って追い求めてしまうんですけど、まあ、残念ながらお金を稼ぐ方法っていうのはいつの時代も同じです。まあ、どんな感じかっていうと、お客さんが求めるものを提供せよっていうことですね。これができればお金を稼げますよってことです。まあ、消費者というカテゴリーに分類された人たちっていうのが何を求めるのかさえ分かれば、お金との等価交換ができるよってことです。つまりビジネスが成り立ちますよってことですね。まあ、これはですね、つまり商品自体を変えるっていうよりも、どのような切り口で商品を紹介するのかっていう感じになります。まあ、革新的な商品っていうのもそうそう出ませんから、切り口を変えてあげる、紹介の仕方を変えてあげる、欲しがっている人に、まあ、その切り口を変えることによって欲しがっている人と商品を結びつけるっていうイメージですね。こんな実例があります。2つの実例を提供しますが、まずは1つ目、実例1、子馬を売っている2人の男がいましたと。で、1人はその子馬を普通に販売していたのですが、もう1人は子馬を少し高く販売していたわけなんですね。まあ、しかし高い値段で販売していた男の人っていうのは、まあ、当然高く値段を設定しているので、まあ、何かこう違いが、売り方に違いがあるわけなんですよ。で、その違いっていうのが結構変わっていて、で、どんな風に変わっていたかというと、このまま少し高く売っていた男の人がですよ、どういう風にこうオファーをしてセールスをしていったのかというと、1ヶ月分の干し草と週1回の訪問サービスがついた1ヶ月無料お試しをつけて子馬を販売してたんですよ。子馬を買いたい人っていうのは、まず無料で1ヶ月分の干し草とともに子馬を引き取って、1ヶ月、一緒に子馬と過ごしてからお金を払うのかどうかっていうものを決めれるっていうことです。まあ、つまりそのまま一緒に過ごし続けるか返すかを判断できるんですよ。その1ヶ月経過した後に、無料ですよ、すべてお金かからずに子馬との生活は無料で体験できるんですよ。で、馬を飼いたい少女とか、まあ、少年とか、まあ、その親にとってちゃんと世話ができるのかとか、馬と相性が合うのかとか、その馬は健康なのか、問題を抱えていないのかとか、まあ、そういう不安があるわけなんですよね。でもその1ヶ月無料で試すことができるっていうサービスがついていれば、その心配はお金を払う前に解消することができるんですよ。で、まあ、1ヶ月試したからといって 100% の不安がなくなるわけではないんですけど、まあ、納得いくまで説明を聞くとか、徹底的に調べるとかいう物理的な対処とかっていうよりも、まあ、買っちゃって一緒に生活をした方が話は早いですよね。で、これが、まあ、子馬を飼おうかなって悩んでる人が、まあ、一番抱えている大きな不安であって、まあ、その解消したい不安なんですよ。だからこそ、まあ、その高く売ってはいるんですが、その無料の、1ヶ月無料お試しっていうものを、子馬、生き物に対してつけたっていうわけです。まあ、これが実例1ですね。まあ、実際この高く売って変わったオファーをしていた男性の方が、まあ、売り上げがかなり伸びていたっていう結果がありました。で、2つ目の実例、まあ、アロマを売る際にいい匂いなんですと言っても全然売れなかったと。で、そこでアロマにはいろんな効果があるので、リラックスできます、気分が落ち着きます、認知症の予防もできますよという宣伝文句でセールスを仕掛けたんですけど、今度はメッセージが多すぎて全然売れなかったと。まあ、その上でどうしたのかというと、あなたの睡眠は、匂いが原因かもしれませんというキャッチフレーズで販売したところ、売上が上がったという実例です。なぜ売上が上がったのかというと、一つの切り口に絞って、なおかつ睡眠っていうその本能的な深い悩みに関わっているメッセージを提供して、その深い悩み、本能的な悩みっていうものと匂いを結びつけて、具体的な解決方法を、消費者の方が試せるチャンスを作ったからなんですよ。終わりますかね。この睡眠っていう本能的な深い悩み を、解決したいと、いい睡眠をしたいと思っている人に対して匂いが、その解決方法ですよっていう、そのチャンスを提供したっていうことなんですよ。だからこそ、売り上げが上がったという実例があります。でこの2つの実例を聞いていただいても分かるように、お客さんが何を望んでいるかっていうことを理解して提供できればセールスが成り立ってお金を稼ぐことっていうのは普通にできるんですよ。でも馬が大好きな人が馬は可愛いから飼いなさいとか言ってとにかく各家庭に営業しまくって、馬をお尻にしていたら飼いますかっていう話なんですよね。これ買わないですよね。いくらこう馬愛好家みたいな人がとにかく可愛いから飼いなさい、可愛いから馬はって言ってこうお尻にされたとしても、まあ本当興味ないというかどうでもいいというか早く帰ってほしいっていう感じになると思うんですよ。だから馬を売るのであれば、馬を欲しがっている人がどこにいてどんな悩みを抱えているのかっていうのを調査する必要があるってことですね。逆に言うとそれさえ満たせれば馬を売るなんて簡単な話なんですよ。馬を売るとかっていうと絶対自分には売れないとかって思うかもしれないんですけど、この欲しがっている人がどこにいてどんな悩みを抱えているのかっていうのさえ分かれば、その欲しがっている人に対してオファーをかけて、まあその悩みっていうものを解消してあげれば普通に売れていくので、そんなに難しい話じゃないよってことですね。でこんな感じで歴史上対してお金の稼ぎ方なんていうのは変わらないんですよね。で買いたい人に買いたくなる条件で販売をすればいいってことなんですよ。でそれができればいい、その根本さえできればまあ売れていくってことです。でその証拠に次々と新しいお金の稼ぎ方っていうなんかノウハウが販売されているのにもかかわらず、それに比例してお金持ちは増えていかないわけなんですよ。でそのお金の稼ぎ方っていうのはどんな内容になっているのかっていうと、本質的ではない余計な部分を大きく宣伝したり、そこを多く解説したものが次々と続々と販売されているって感じなんですよね。逆に言うとそこを膨らませるしかないんですよ。本質的な部分は変わらないので、やっぱその表面的な、まあ、見せ方とかっていうのを変えて課題的に広告をしないと、そのいろんなお金の稼ぎ方っていうのは生まれていかないわけなんですよ。本質が一緒だから。でやったら革新的なノウハウだみたいな感じでセールスだけ派手に行って内容はスッカスカみたいなのが今の、まあ、蔓延している多くの、お金の稼ぎ方っていうノウハウになっているかなと僕は思います。だからまずスカスカではない本質をついたお金の稼ぎ方が書かれたノウハウというものを手にして、それを信じてやりきるということが大切かなと思います。まあ、それなりに長期で売れているノウハウというものであれば、軸となっている土台というのはずれてない、本質的なものというのはずれてないと思うので、それを手に入れて信じてまずはやってみると。でお金も OK の方法が続出しているのにもかかわらず、それに比例してお金持ちは増えていかない理由というのは、まあ、クソみたいなノウハウが蔓延しているっていうのもあるんですけど、まあ、多くの情報発信が、継続することができないし、他者を信頼することができない状態だからというのも、まあ、大きな要因だよと。でその結果、どんなに最強のノウハウを手にしても、それを信じて、努力のマックスでやり組むことができない。だから、手っ取り早く成功する状態というのは、ここまで4つのステージを満たして、最後に過去の賢者を上手に真似るということなんですよ。過去の賢者を信じきるということですね。でも真似をするって言った途端にすごく嫌な顔をする人がいるんですけど、新しいものはゼロから生み出されないっていうことも理解してほしいんですよ。あの革新、世界的に革新をもたらした iPhone を制作したスティーブ・ジョブズでさえゼロから iPhone を作ってはいないですよね。パソコンと携帯電話を組み合わせてスケール上げているわけなんですよ。いきなりゼロから小型で高性能な iPhone という製品を生み出すのはそもそも発想ができないし、それを作り上げるために必要な技術なんて見当がつかないわけなんですよ。原始的に iPhone がいきなり作れたとしたら、もう本当天才中の天才というか、まあ、錬金術的というか、もう魔法みたいな感じですよね。無理なんですよ。着想ができないし、もし仮にこんなのがあったらいいなって思ったとしても、それを実現させることができない、材料がないっていうことなんですよ。術がない、まあ、知識がない、まあその具体的なビジョンも浮かばないと思うんですよ。で iPhone で言えば世界大戦、過去の世界大戦で相手国の暗号を読み取るために暗号解読機が開発され、それが大型のパーソナルコンピューターの元となって、 で、しかもそれが徐々に小型化されていって、デザイン性が追求された Mac が開発され、という歴史を追って、やっと iPhone が誕生するに至るわけです。iPhone という製品の前には少なくとも暗道解読機とパソコンがある。Mac がある。で、それらの製品の前にはさらにもっと多くの製品があるでしょうし、まあ、いろんなイメージ、着想があるわけで、そこにジョブズさんの、人生で触れてきたものっていうものを合わせると、やっと iPhone ができると。そこにはやっぱあまりにも多すぎる情報や歴史、製品が関連付けられているというわけですね。で、ジョブズさんには確かに天才なんですけど、まあ、ステップだし、誰も思いつかないようなアイデアを出して世界に革命をもたらしたんですけど、彼が開発してなくてもいずれそれと同等の能力がある製品を開発する人は現れたと思いますが、彼のおかげで、まあその iPhone っていう革新的な商品がこのように早く出現したのは言うまでもないかと思います。ただ、そんなジョブズさんでさえゼロから製品を生み出してはいないっていうことなんですよ。壮大な歴史を考えたときにゼロから情報を生み出すなんて、まあ、無理な話だし、もしできたとしても人生で一回あるかないか。まあ一回あれば、それは多分国際的に賞状をもらえるような、すごく名誉あることになるかなと思います。まあ、もしね、そのゼロから情報を生み出したことが人生で一回できたとしても、まあそれが多くの人に需要があるかどうかさえもわからないので、まあそれが、まあ名誉ある賞はもらえるかもしれないんですけど、ビジネスとしてお金を稼ごうと思ったのであれば、それがビジネスとして成り立つかはわからないということですね。だからこそ、すでにある過去の賢者たちのものを上手に真似るってことが、最も手っ取り早く成功できるポイントになるわけです。iPhone を作りたいならパソコンを真似しろってことです。それなら情報を発信してお金を稼ごうと思うなら、過去の賢者がすでに発信した情報を真似しろってことですね。まあ、そんなことを分かってるよって人もいると思うんですけど、それができないからノウハウとか中途半端に実践して途中で投げ出してしまったりだとか、あとは無駄な完璧主義者になってゼロから自分で情報発信しようとか、あとランディングページを作ろうとか、それができない自分にもどかしくなってやめちゃう人ばかりっていう感じになっているってことです。まあそうなってしまっている最大の原因っていうのが他者信頼できないからですね。他者信頼という言葉は二つ目の音声で出てきたかと思います。で、他者信頼をするためには自己需要ができてないといけないっていうのも二つ目の音声でお話をしました。アドラー心理学の考え方ですね。さらに自己需要のためには自己理解を深めていかなくてはいけないという話でした。自己理解のために何をしたのかというと、一つ目の音声で実践した自分の棚卸し。具体的には思考空間と物理空間の整理整頓ですね。そして自分自身をはっきりと認識、理解をした上で、セルフコミュニケーションを意識して自分を受け入れていく。その上でオーディオ学習によって、すでにあなたの理想の結果を得ている人の思考をインストールしていくという感じです。それができていれば十分にノウハウとかコンサルを信頼してフルスイングで作業に取り組めると思います。で、さらにそれを加速させてくれる装置が真似をすることだと思ってください。他者を信頼できるステージに立ったからこそ過去の賢者が引いてきたレールに沿って成功できる道の上を進むことができるというイメージです。すべての音声はつながっていて、段階を一つ一つクリアしているということですね。すべては自分自身。そこをまずクリアすることによって他者を信頼できるステージへと行きます。多くの人が自分自身への理解が足りなくて自分自身を受け入れきれていないっていう状態ですね。その結果他者を信じきることができずにエラーを起こしている状態になります。それさえクリアしてしまえばネットビジネスでよくある失敗の3つ、ビジネスの優先順位が上がらず何となく消えていくとか、あとは自分の主観で全てを判断してしまい何をどうしたらいいのか分からなくなりフェードアウトしていくとか、あとは失敗をすると落ち込んでしまい挫折をするとか、まあ、こういうものをクリアできますよってことです。まあ、しかしですね、まだ一つ注意をすべき点があります。その注意をすべき点というのは、人は感情で行動を起こして理屈でそれを正当化する生き物だということ。欲や行動に駆られて行動を起こした結果、後から理論的にその行動を正当化することって よくあると思います。例えば今から30分の間だけ購入を受け付けますというテレビショッピングとか見ると、今電話しないともう買えないと思って購入に踏み切っちゃったこととかって結構あると思うんですよ。まあ、その時これは絶対に必要だからとか、いずれ買うことになるからとか、この間頑張ったからご褒美とか、そんなどうでもいい理由をつけて後からその行動を正当化することってなかったでしょうか。まあ、他にも恋人がいるのにワンナイトラブをしてしまった時とか、ワンナイトしてしまった事実は変わらないんですけど、あつが強引に誘ってきたから自分のせいではないとか、人生経験として一回くらいしとかないとねみたいに、その行動自体を後から正当化したことがある人っていうのは多いかなと思います。何が言いたいかというと、せっかく過去の賢者たちが残したものを信じようと思っても、短期的な情動とか欲望っていうもので自分の主観を入れてしまうことっていうのがよくあるんですよ。その結果ノウハウを信じてやってるつもりだとしても全然ノウハウ通りではないってことがよく起こってしまいます。これがアドリブですね、自分の主観で。どこかの音声で僕が過去にコンサルメンバーに言われた一言っていうのも紹介したと思います。あなたの言ってることを押して結果が出るんですかっていう話ですね。で、そうやって言ってるのに全然自分の、僕の言った通りに実践していないっていう人の話をしたと思うんですよ。で、これが起きちゃうんですよ。他者信頼でやっているつもりでも結局自分の主観ご利用してやっちゃうっていう、自分のアドリブで作業をやってしまうっていう感じですね。このエラーが、まあ、起きちゃうんですよ。まあ、ここで過去の賢者が導き出した方法 VS 自分のアドリブという図式が出来上がるわけですよ。で、あなたはどっちを信頼しますかっていうこと。で、これが過去の賢者を真似をする上での関門になります。短期的で情動でアドリブを混ぜ込み、後から正当化してその状況に気づかないという状態。これが関門ですね。この関門を突破するためには、限りなく成功者のマインドに合わせるために、今までお話したような自己理解、自己需要、他者信頼ができるような状態を整える。オーディオ学習に取り組む。まあ、マスターマインドっていうお話もしましたね。で、あとはフィードバックを求めることができる環境を整える。など、ここまでのステージを埋めていくことが大切ってことです。そして今回の音声では今までお話しした内容と同時に数字という客観的なデータを利用することをご提案したいと思います。数字というのは信じすぎると危険なんですけど、常に確認をしておくことで自分の認識のズレというものを修正していくことができます。これができないがためにいつまでも自分のアドリブばかりで行動して、で最終的に全てをノウハウとかコンサルティングなど、まあ、他者の責任に押し付けてしまって、暴言を吐いてこの業界から去っていく人っていうのが、たくさんいるわけです。しかしビジネスはいつだって全てが自己認識なんですよ。自分で全ての認識を追う覚悟がないのであればビジネスをする土台は出来上がっていないっていうことですね。自己責任をしっかりと認識できないというのは、自分でしたことを自分で受容できてないってことなので、自己受容ができていないっていうことにもつながります。だからまずはステージ2、ステージ1、2っていうものをクリアしてほしい。その上で自分自身の行動を数字で観察することによって、自分の認識と行動がずれていないかっていうものを修正していきます。行動したらその後どうなるか経過を観察して修正を行って、また次の行動に生かすと。これが最も効率がいい方法であり、あって行動の一番の報酬である次の行動の選択肢を狭めることにつながります。次の行動の選択肢を狭めることっていうのは、3つ目の音声でお話しした内容ですね。行動を起こしたら自分が求めていた結果か、もしくは求めていない結果か、どちらにせよ何かしらの結果は出ますよと。で、求めていない情報が、結果が出た場合、これを一般的に失敗と呼ぶわけですが、そういう結果が出たとしても、今度は違う方法を試して違う結果を得ればいいっていうことだけなんですよね。これが行動を起こせば次の行動の選択肢が狭まるというお話です。だからこそ行動を起こし続けていれば必ず成功にぶち当たるし、行動を起こす最大のメリットが次の行動の選択肢が狭まるということなんですよ。で、数字やデータを観察することによって次の行動の純度というか質というか何をしたらいいかが分析できるようになるっていうことです。だから、次の行動の純度が高まる、その方向性がはっきりしてくるっていうイメージですね。 効率よく行動を、積み重ねていくことができるっていうことです。僕はできないことをできるようにするっていうのが人生で最も大きくて美しいチャレンジだと思っています。そのためには何が障壁となっているのかを客観視して、どんどんノウハウと認識をすり合わせて、ノウハウとか、すでに成功している人っていうものと認識をすり合わせて、次の行動の純度を上げていく必要があります。行動観察修正、行動観察修正っていうサイクルですね。このサイクルを繰り返すことができれば、限りなくアドリブで実行する回数が減って、結果を出していくのは難しくないですよってことです。もちろん皆さんが気になっている SEO とか、検索エンジン対策とか言われているものも、この行動と観察修正、行動観察修正のサイクルを繰り返せば、Google の認識と限りなくすり合わせることができるよってことです。多くの人がこの逆サイドの行動をしているんですよ。つまりどんな感じかというと、行動したら行動しっぱなしっていう感じですね。これ例えるならどんな感じかというと、子供が遊んだ後におもちゃを片付けないっていうのと同じなんですよ。遊んだら遊びっぱなしって感じですね。片付けなさいって言った覚えがある人も多いと思うんですけど、自分がビジネスで同じことをしちゃってますよってことです。今の時代、Google はどんどん進化しているので、有用な記事、読者が求めている記事というものを作り上げないと収益化はできません。そのためには、とにかくたくさん記事を作るという量産的な思考ではなくて、少なくてもいかにすべての記事に存在価値、存在意義を持たせられるかという思考が大切です。記事に存在意義を持たせるためには、どんな情報を読者が望んでいるのかを理解して、それを発信する必要があります。そのために4つ目の音声で、1対1のコミュニケーションを重要視したんですけど、さらに今回の音声で数字やデータを客観視して、それをもとにリサーチをかけて、より読者の需要を満たしていこうよっていう話ですね。ここまで、最後の音声を、解説してきましたが、今回はパクると数字っていうのがキーワードでした。どっちもゼロから自分で何かをする必要なくて、すでにあるものを真似して、すでにあるシステムを利用していくっていうことですね。パクリ対象として一つ目はすでに導き出されたお金の稼ぎ方、ノウハウというもので、二つ目はすでに存在している有力な情報発信者が発信している内容だよってことをご紹介していきました。で、アクションステップです。アクションステップ。すでにある過去の賢者たちが残したものをパクってすでにあるシステムを利用していくための三つのステップ。アクションステップについて気になっている方もたくさんいると思います。三つのステップにまとめました。ステップ1、パクリ先を少なくとも3つ用意する。ステップ1、パクリ先を少なくても3つ用意する。ステップ2、メルマガや記事などすべてを見てパクる。ステップ2、メルマガや記事などすべてを見てパクる。ステップ3、Google Analytics や、Google Summary に登録をする。ステップ3、Google Analytics と Google Summary に登録をする。まず一つ目のステップですね。まずはパクリ先を少なくても3つ用意します。多くの人がこのパクリ先っていうのを用意せずにネットビジネスを始めるんですけど、それはそもそもリサーチ不足なんですよ。初めてやることで右も左もわからないのに参考にできるものがないっていう状態っていうのはかなり無謀なチャレンジをしていることだと思ってほしいです。ワンピースのルフィもそうですよね。俺は海賊王になるって言って故郷をっていうのを飛び出したわけなんですけど、それはグランドラインの地図があったからなんですよ。こういう地図とかっていうのがない状態で航海に出て、海の上に出たところで、北も南も見失いますよね。その方位陣とかその準備とかっていうのをしっかり整えてないで海に出ちゃうと方角もわからないし、もう海のど真ん中に行ったら何も目印がないわけじゃないですか。でどこに行ったらいいのか路頭に迷っちゃうっていうのは目に見えてるわけです。でネットビジネスを始めるにあたってパクリ先というのがこの地図に当たるんですよ。路頭に迷った時にこうすればいいみたいなものがないと絶対に作業は止まってしまうじゃないですか。だからこそすでにあなたの理想の結果を手にしていそうな人っていうのを3人以上見つけて参考元としてリサーチをしていきます。自分はこんな理想の結果を手にしたいとか、あとはこんな情報発信をしたいんだ、こんな風に記事を書きたいんだっていう思えるような人を3人以上見つけるってことです。 これが見つからないっていうのはやっぱりどうしてもリサーチ不足としか言いようがないです。もっと多くの情報をシャワーの呼びに浴びてほしいなっていう思いますね。ではまずはリサーチをしてパクリ先を3つ以上少なくとも用意すると。でそれができた上で2つ目のステップ、メルマガや記事をすべて見てパクります。文章の書き方とか文字数とか見出しにどんなキーワードを入れてるのかとか、タグにどんなキーワードを入れてるとか、あとはメルマガでどんなことを発信してるとか、それ細かいところですね。そういうすべてを見てスプレッドシートやドキュメントなどにまとめてパクっていきます。僕が以前作ったスプレッドシートでまとめたのは、タイトルと見出し、内部リンク、キーワード、主張という5つの要素をまとめました。でその5つの要素を毎回チェックしていますっていう人もいると思うんですよ。このタイトルとか見出しとか内部リンクとかキーワード、主張っていうものを記事を書く際に、いろんなものを、いろんな記事をリサーチしていって、この5つの要素を毎回チェックしてますよっていう人もいるとは思うんですけど、実際にスプレッドシートとか利用して情報をまとめている人っていうのはいないと思うんですよ。おそらくいないと思うんですよ。で、多くの人が頭の中だけで情報を処理してるってことですね。で、結局失敗してるんですよ。だから、認識違うんです。やってるつもりじゃなくて、すべてを客観視できるものに書き出していかないと整理できないですよってことです。やってるつもりじゃなくて、すべてを客観視するために書き出す。これは思考の整理とかタスクっていうものを明確化するっていうお話もしたので、十分理解はしていただけるかなと思います。いかにこう頭の中で処理をするっていうことが愚かな行為だということがよくわかるかなと思います。で、中途半端に脳を使ってしまうと忘れないようにしないとっていう思考が生まれてしまいますし、その結果エネルギーがそこに費やされてしまうので、クリエイティブな思考にエネルギーが使えなくなるってことですね。記事を書いたりだとか、こういうランディングページを作ろうとか、こういうシステム、こういうコースで行こうとか、そういうクリエイティブな思考にエネルギーが使えなくなってしまいます。で、結局中途半端な作業しかできずに遅れていきます。だからスプレッドシートなりを利用してリサーチした情報をまとめて客観視できるようにしましょうということですね。で、このステップ1、ステップ2を超えて、ステップ3、Google アナリティクスと Google サマリに登録をします。これはもうすでにやっている人も多いと思うんですけど、実際に利用していますかっていう話ですね。Google というのは検索エンジンのアップデートを繰り返して、勝手だなとか、迷惑だなとかっていう思いを抱いている情報発信者、アフィリエーターとかも多いと思うんですけど、高性能なサービスを無料で提供していますし、それらのサービスをしっかり利用していけば、ちゃんと時代に乗った情報発信ができて、その Google が求めている情報発信、読者が求めている情報発信というものができるようになっています。だから、Google、勝手に見えることもあるとは思うんですけど、こんだけ高性能なサービスを提供しているなら、分析しない俺たちが悪いよなっていう話ですよ。で、具体的にその高性能なサービスっていうのを利用してどういうことがわかるかっていうと、Google サマリーっていうものは、読者がどのようにしてあなたのサイト、ブログに訪れたのかっていうのがわかります。で、Google アナリティクスは、サイト内、あなたのブログの中で読者がどのような行動をしたのかっていうのがわかります。もう少し掘り下げて言うと、Google サマリーでは読者がどんな検索ワードを入力してあなたのサイトに訪れたのかがわかります。で、そのキーワードに対してあなたのサイトが何位に表示されていて、クリック率がどの程度なのかっていう情報がわかる。ということは観察をし続ければ、どこを修正したら順位が上がるのかっていうこともおのずと分かってくるってことですね。で、Google サマリーのデータだけを観察してもあまり意味はないんですけど、修正ありきでこのデータを利用していくとめちゃくちゃ有効性があるっていうことです。Google や読者が求めているのかっていうことが丸分かりになりますからね。あと、Google Analytics では、読者がサイト内でどのような動きをしたのかがわかります。かなり有名ですけど、サイト内の滞在時間とか、あとは内部リンクでどこ回るかっていうとか、そういう情報がわかるので、読者がどんな情報を欲しがっているのかがわかるということです。あなたのブログに訪れた読者がどういう情報を欲しがっているのか、どういう情報を欲しがった結果、どういう道筋を歩んだのかっていうのがわかるということです。Google サマリーよりもアナリティクスの方がなぜか有名なんですけど、 Google サマリーの方が情報がシンプルだし、有用な情報を提供してもらえるような印象が、まあ、僕個人としてはあります。まあ、Google のサービスっていうと、ああそれにはいはいっていう感じで、まあ、終わる人が多いというか、もう分かってるよって感じでスルーしてしまう人が多いんですけど、まあ、ちゃんと活用できれば無料でこのサービスを提供してくれる Google は神だと思えてくるので、ぜひね、これを機に、まあ、しっかりこの高性能なサービスというのを利用して活用してほしいなと思います。活用方法とかは僕に問い合わせしていただいてもいいですし、僕のブログの中でも解説しようと思ってますし、すでにたくさんのウェブサイトが解説をしてくれているものだと思いますので、ここではその詳細の方法論っていうのは、しないですけど、分からなければ連絡をください。僕のエンプティーゲートっていうコンテンツの中でも解説はしていきます。はい。で、今回の Q&A です。今回の話の中で最も質問というのはパクリ元についてですね。どんなことを実際に聞かれるのかっていうと、パクリ元にする基準は何ですかっていうものと、どのぐらいパクればいいですかっていう2つ。パクリ元にする基準は何ですか、どのぐらいパクればいいですかっていう2つの質問が多いです。で、1つ目、パクリ元にする基準は何ですかということについてですが、これはもうあなた次第ですね。あなたが得たい理想の情報発信っていうものをしている人を見つけるという感じです。だから僕がアフィリエイトに関して情報発信をしようとしていてあなたもアフィリエイトに関して情報発信をしようとしている状態があったとしても、パクリ元が同じになるとは限らないということですね。なぜなら僕がしようとしている理想像とあなたがしようとしている理想像が同じだとは限らないから、違っていいんですよ。僕が正解というわけじゃないですし、違うからこそ、情報の差が生まれますし、オリジナリティが生まれますし、それぞれの個性が出てくるということです。で、あなたの理想、空気感、言葉、その全てをもうすでに実現している人がパクリ元っていうことですね。だから開業の感じどうすればいいですかねとか、そういう細かいことを聞いてくる人がいるんですけど、パクリ元を参考にしてそこに合わせていく意識を持ってほしいということです。僕に聞いていただいても解決はするしますし、僕の考えっていうものを提供することはできるんですけど、パクリ元があるのであればそこに認識を合わせていくっていうのも十分いいのかなと思います。そのためのパクリ元ですからね。で、2つ目の、どのぐらいパクればいいですかっていう質問に関してですが、先ほど僕が伝えた5つの要素以外も含めた、全部だと思ってください。全部を真似するという意識で取り組んでほしいです。それが指標であって、それがあなたの地図になります。そこに沿っていけば絶対に突破口があるっていうことですね。で、その上で数字やデータを見て修正していくっていうイメージです。はい、以上が、5つ目の音声になります。なかなか長かったですが、時間にすると、約5時間ぐらいになるかなと思います。この音声を収録するだけで5時間ですから、土台作りとかシナリオ作りとか入れたら、おそらく全部で70時間ぐらいはこのメルマガについて費やしてるかなと思います。丸3日っていう感じですよ。丸3日っていうとなんか短く感じますけど、純粋な作業時間ですから、その間には飯を食ったり休憩したり寝たりしてますから、そういう時間を含めると10日から14日ぐらい、2週間ぐらいかけて制作をしたのかなというふうに思います。構想の時間を入れたりとか、メルマガの特典とか、いろんなことを含めると、もう2ヶ月ぐらいはこれに向き合ってるかなっていう感じがします。やっとですね、僕としてはここまで来たっていう感じなんですけど、最後にこの5つの音声のまとめに入りたいと思います。まずは全体像を確認。手っ取り早く成功する方法ではなくて、手っ取り早く成功する状態を整えるための5つのステージでしたよと。で、ステージ1で思考空間と物理空間を整理整頓。ステージ2で、感情面のエラーを認識して信じる力を上げる。ステージ3で思考の見える化、タスクの見える化をして新しい旅に出る勇気を持つ。ステージ4、100万回思考で参入するジャンルを決める。ステージ5、自分のアドリブで決定せず過去の賢者をパクる。ステージ1から3で本能感情前に進む意思というテーマでお話をしてきました。ステージ1の本能の部分では物理空間の整理と思考空間の整理を行い、自分の棚卸しというイメージで惰性の習慣をできる限り排除するということ。 をお話しました。で、さらに予感的な刺激をカットしてマルチタスクをやめようという話をさせていただきました。ステージ2の感情の部分では、思考の習慣が作り上げた性格というもの、つまり自分自身への理解を深め自分を受け入れようという話をしました。で、自己受容して他者信頼するというステップを踏んで、すでにあなたの理想の結果を得ている人の思考をインストールして、今までのあなたとは違うあなたを作っていくということをお話ししました。ステージ3では前に進むし、前に進むっていうと自分は、前に進む意思を持ってるとかっていう感じの人もいると思いますが、これだけ、ステージ1、2、3という下準備をしていますかという話ですね。下準備していないから途中で簡単に挫折をしていく人が多い。自分をコントロールするかという意識がゼロなので、何をどうしたらいいか分かんないし、何か分かんないけど怖いししんどいしっていう思いにが、詰まってしまって、やめていくということですね。で、下準備をした僕らはどうやって前に進んでいくのかというと、感情やタスクを完全に明確化して失敗と上手に付き合っていくということをお話ししました。この3つのステージで、具体的な状態というものを整えて、具体的に、ビジネスのステップを踏んでいくというのがステージ4とステージ5になります。ステージ4では100万回思考で参入するジャンルを決めて、深い人間関係を構築できることをゴールとして、圧倒的な熱量で情報差を生み出していくということをお話ししました。まあ、しかしビジネスだということを忘れてはいけないので、ただ情熱だけで発信をするというのではなくて、相手の土俵であなたが発信したい情報を届けてあげるということが大切だとお話ししました。そのためにするべきことというのは、100人組手で不特定多数の人へ向けて情報を発信するのではなくて、一人一人を大事にしたコミュニケーションを100回行っていくというイメージです。その経験をとにかく増やす。その結果、あなたの思いが生き生きと乗っかったランニングページやメルマガが出来上がってきますよと。すでにニーズがあって、すでに悩みを解決できた情報をうまく組み合わせたものを、コンテンツを発信できるので、滑らないランニングページやメルマガを作ることができますよってことでしたね。その上で、さらに今回の音声ステージ5、その中では具体的に参考にするパクリ元を3つ用意して、その地図を頼りにリサーチして情報を発信していくという話をしました。他者信頼をしているからこそできるステージっていう感じですね。で、数字やデータという客観視できるものを用意して、その都度行動を修正して、瞬間的な、惰性とかそういうものに振り回されて判断しないようにアドリブを正していこうという話をしていきました。全体を通してビジネスを実際にやっていくステップバイステップの情報は薄めになってしまったんですけど、5つのステージを理解していただければ、ビジネスをやっていく土台っていうものがしっかり構築できます。ネットビジネスを解説しているノウハウの中で、ここまで土台を解説しているものっていうのは他にはないので、ビジネスをする以前の、エラーを抱えている人っていうのには、すごく重要なお話ができたのかなと思います。で、そのネットビジネス以前のエラーを抱えている人っていうのが本当に、まあ、90% 以上というか、まあ、ほぼ全ての人だと思いますので、まあ、だから多くの方が求めている情報っていうのを提供させていただけたかなというふうに思います。まあ、すぐにビジネスに着手して、まあ、ステップバイステップで実行しても、すぐにやめちゃうんですよね。すぐにやめちゃうんですよ。だからこそ最後まで立っていられるっていう土台作りをして、まあ、あなたの人生とシンクロしたビジネスをしていく、いきましょうという話です。まあ、これが僕たちが目指す情報発信になります。人生と仕事が一致するって感じですね。これができれば本当強いですよ。はい。これで僕からお伝えすることはすべて終わりました。長い時間聞いていただきありがとうございます。各メールの中でですね、メールに関する、音声に関する、感想というものもお問い合わせフォームでお待ちしております。まあ、その中から、具体的にまたあなたの悩みを聞いて、それを解決して、多くの方の悩み解決に生かしていきたいと思いますし、まあ、あなたと、僕の深い関係、人間関係が構築できることも楽しみにしています。はい。では、長い時間をかけて解説をしてきましたが、最後まで今回も聞いていただきましてありがとうございました。